聖書と福音の時間です。藤壺は船にとってとても厄介な存在です。剥がすのに苦労します。ところがこの藤壺が水中でも強力にくっつくことがヒントとなって、溶接より強力な接着剤が開発されました。科学の最先端技術がすでに自然界にあるものの模倣に過ぎないと考えると、自然界を創造された聖書の神の偉大さを思わずにはいられません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。私は先日、100日後に死ぬワニという4コマ漫画を読みました。この作品は去年の12月12日から漫画家の菊池雄貴さんがネット上に毎日1話ずつ公開してきたものを書籍化したものです。主人公のオスのワニが死ぬまでの100日間カウントダウンしていくという方法で描かれているものです。このワニはカフェでバイトをしていて、職場の先輩に片思いの恋をしたり、友達のネズミとラーメンを食べに行ったり、田舎のお母さんと電話で話をしたり、電車でおじいさんに席を譲ったり、テレビを見たり、ゲームをしたり、何にもしないでぼーっとして一日を終えたりします。4コマ漫画なんですが、起承転結がありません。ありふれた毎日が淡々と描かれていくのです。ただし、4コマ目の下に死ぬまであと何日と記されているのです。ある時ワニはテレビショッピングで安眠できる布団を見て申し込みます。ところが人気が高くて生産が間に合わず、商品が届くのは1年後になると言われてしまうのです。ワニは1年なんてすぐに来るよと思い注文します。ああ、布団が届くのが楽しみだと言いながらです。読者はみんなその頃にワニは死んでいないということを知っています。無邪気なワニの喜びはとても哀れに思えてくるのです。いよいよ99日目になった時、全く布団通りです。次の日、花見に行くことになっていて、ワニも友達もみんなワクワクしてます。とうとう100日目を迎えたその日、友達はみんな花見を楽しんでいます。ワニが来るの遅いなぁと言いながら、その日ワニは花見会場に向かう途中で死んでしまうのです。この最終日には、この4コマ漫画をフォローしていた人たちは200万人もいたそうです。作り話とは分かっていても、死の問題を考えずに折れなくなっていたというんです。いいワニだったので、あっけなく死んでしまったことに衝撃を受けた人も多かったようです。かわいそうにという気持ちが湧いてくるんですね。しかしかわいそうにと人ごとのように見ている読者たちも、いつかはこのワニのようになる日がやってくるのです。人は思いがけない時に死を迎えるのです。興味本位で見ていた小学生が、この漫画を通して死の恐怖に目覚めてしまい、夜も寝つけなくなったというコメントを読んで、私は考えさせられました。子供でも、大人でも、死と本気で向き合ったなら、誰もが日頃は忘れている死の恐怖を覚えるのではないでしょうか。この恐怖を恐怖と思わなくなるために、人はいろんなものを編み出しました。お酒や、ギャンブル、瞑想、宗教、哲学など、そういうものは恐怖をなだめるために役に立つことがあります。そしてそれをある意味なくしてくれるものにもなり得るでしょう。しかし死の恐怖へのコントロールにはなっても、死そのものの解決とは言えないのです。何かの病気や症状が出たとき、治療には2種類あると言われています。それは対症療法と病原療法です。対症療法は症状だけを抑える治療です。下痢になったら下痢止め、熱が出たら解熱剤、咳が出たら咳止め薬、鼻 鼻水出たら鼻炎薬、症状だけを抑えるという治療法ですね。しかし、そもそもその症状を引き起こしている別の原因があるやもしれないのです。これに対して根源的な原因となっている病気そのものを叩くのが病原療法です。死の恐怖、あるいは死の恐怖心そのものは哲学で何とかなるかもしれません。しかし、死そのものの解決ではないのです。聖書は死そのものの解決を知らせている唯一のメッセージです。聖書にこう書かれています。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。今日は二つのポイントでお話しいたしましょう。第一に前半のポイントは、死の原因は罪だということです。ところで、罪とよく似た言葉に、汚れという言葉がありますね。罪とが汚れの三点セットです。民族学者によると、日常生活を生き生きと生きていく命のことを、古い日本語で、けと言ったそうです。この、毛の状態が枯れていくことを、毛が枯れる、汚れるというようになったというのです。つまり、汚れとは、命を枯らすものだというのです。聖書が語る罪は、命の源である神との関係を切ることを言います。命のルーツと断絶した結果、人は神の命の供給を受けることができず、死ぬものとなってしまったのです。そしてその死は単に肉体だけの死では終わりません。人間には一度死ぬことと死後に魂が裁きを受けるということが定まっているのです。しかし第二のポイント、後半です。しかし神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。キリストは私たちと神との間に立ち塞がっている罪という壁を打ち壊すためにこの世界に来てくださったのです。具体的には人間の罪を永遠の彼方へ持ち去るために十字架にかかりご自分の上に罪を背負ってあなたの身代わりとなって死んでくださったのです。そしてこの身代わりの死を神が認めた証拠として、キリストは死後3日目に蘇られたのです。弟子たちはその目撃者となり、キリストの復活をエルサレムから始まって、世界中に述べ伝えたのです。ところで、神はなぜそのような救いを与えてくださったのでしょう。ご自分の一人子を犠牲にして永遠の命を与えようとされた理由は何なのでしょう。それはあなたに対する愛です。あなたのことを本当に大切にしてくれる人とはどんな人ですか？口先で嬉しがらせてくれる人ですか？あなたをそつなくエスコートしてくれる人でしょうか？まあそれも大切にしてくれる人かもしれません。しかし一番説得力があるのはあなたをどこにも代わりのいない存在だということを行動で教えてくれる人だと思うのです。キリストは言葉でも愛し、奇跡でも愛を見せましたが、何より十字架の上で命を捨てることであなたへの愛を明らかにしてくださったのです。どうぞあなたもこの死んで蘇ったイエス・キリストを信じてください。死んでも永遠の天国に行く命が与えられます。キリストはあなたの帰りを首を長くしてお待ちになっておられます。このキリストをぜひ信じて救われてください。心からお勧めします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスはwww.japanese.livinginjesus.org です。